6月の第2週の聖日はペンテコステ聖霊降臨節の礼拝になります。最初に弟子たちが聖霊を与えられた、それを記念する礼拝です。それに備えて、今月の暗唱聖句は今読んでいただいたこの箇所にしています。長い箇所ですけれども覚えられたでしょうか。ほぼほぼ覚えられたかなという気がしてるんですけれども、ここで間違えてしまうとちょっと恥ずかしいので読みたいと思いますが、皆さんご一緒にお読みできればと思います。それでは16、17節をお願いします。どうぞ。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。ちょっと見てても怪しかったですね。すみません場面は13章からつながる最後の晩餐であります。その場面の始まりは弟子たちへの専属でありました。イエス様はこの最後の晩餐の席からお立ちになって、そして弟子たち一人一人の前にお立ちになり、あるいはしゃがまれて足を洗ったんです。当時この最後の晩餐に集まる場面としては、道には舗装がされていなかったでしょう。そして草履履きのような靴というかものを履いているので、砂ぼこりで足は汚れていたと思います。ですからこの最後の晩餐に限らず、こういう場面では客人の足をその家のしもべが洗ったと言われます。イエス様はここでむしろ自らしもべのようになられて、弟子たちの前にひざまずいて、そして一人一人向き合って足を洗われたんです。私たちは今舗装されていますし、靴も靴下も履いているので、そういう足の汚れはないですけれども、しかしイエス様が足を洗ってくださるんだなという、その思いというか、その感じをこう味わい知れたらいいかなと思いますが、私たちの場合は足の汚れというよりは、足の疲れですかね。一日が終わってこう足に疲れを感じ、あるいはそうですね、そういうのをこうイエス様がそこに触れて癒してくださるように、洗ってくださるんだなと、そんなふうにこう想像いたします。ヘンリー・ナウエンの本の中では訳された言葉ですけれども、イエス様は私たちのくたびれた足を洗ってくださるという、くたびれた足という言い方をされていて、とても心を打ちます。本当にイエス様という方は、そういう最も汚い、あれは最もそのくたびれたような弱い部分に優しく触れて、洗ってくださるお方なんだ、癒してくださるお方なんだ、そう思わせられることです。でそこでイエス様はいよいよご自分がこの世を去って父の身元に行く時ということを悟られましたので、ご自身の弟子たちにそれを明かしていきます。そして今はあなた方はついてくることができないと言うんです。ところがペテロは命を捨てでもついていくと言うんですが、先日学んだようにそんなことはなく、彼はむしろイエス様を3回知らないと言って逃げてしまうわけでありました。でもイエス様はその彼を また弟子たちを知っておられたので、特にペテロには、むしろ先に祈っているんだと、信仰がなくならないように祈っていた、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと励まされたのであります。この場面では他の弟子たちも動揺していたでしょう。イエス様が去っていく、いなくなってしまう、どういうことなのか。そういう中で14節に入っていき、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと語ってくれるんです。そしてご自身が父の身元にお帰りになるということをなおお語りになられて、少し飛ばしますけれども、12節では誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います、私が父の身元に行くからですと述べられて、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます、父が子によって栄光をお受けになるためです、あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。動揺する弟子たちに求めるものを与えよう、そのようにおっしゃられて、そして最も大切なものを与えるという約束をしてくださるのがこの場面であります。それで改めて16節もう一度心に留めたいと思います。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。助け主という言葉は、ギリシャ語でパラクレートス、わざわざ脚注にカタカナで書いています。パラクレトスと書いていますけれども、パラクレートス、それはパラ傍らに彼を呼ぶという言葉から来て、パラクレートスでありますが、原意としては傍らに呼び寄せるもの、傍らに呼ばれたものということができると思います。パラクレートスで、それは言い換えると、弁護者とか、援助者、あるいは慰め主というように訳されたりもします。で、少し広く捉えれば、弁護士とかそういうよりは、このもっとこう友として寄り添ってくださる、友として寄り添い慰め、また援助してくださる、そういう存在だということができると思います。その助け主、もう一人の助け主を与える、そう語られているわけです。で、もう一人の助け主ということは、もともと助け主は、イエス様であったということになります。先ほど最後の晩餐の場面の冒頭を申し上げたように、弟子たち一人一人に向き合い、そしてその最も汚れた部分に、最も癒しが必要なくたびれた部分に手を触れて癒してくださるイエス様、弟子たちと共に歩み語り合い支えてくださった、導いてくださったイエス様、そのお方が助け主であって、いつも彼らと共にいたんですが、今このイエス様は天にお帰りになっていく、そんな中で同じように慰めを与えてくださるもう一人の助け主を送るというんです。ですからこのお方は イエス様と同じようにまた一つの人格をお持ちの方であって、まあ、一人の、まあ、一人というか一つのご存在であります。そういうお方がまさに弟子たちの私たち一人一人の傍らに立って寄り添ってくださる、慰めを与えてくださる、そしてその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださる。いつまでもというのは永遠とも訳される言葉です。単に長い時間とかではなくて、まあ、本当にこう部分的でもなく一時的でもなく永遠という完全さの中であなた方と共にいてくださる。イエス様に代わりあなた方を支え共に歩み援助しまた慰めてくださる、そういうご存在を送るという約束であります。そして17節に続くわけですが、この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのです。このもう一人の助け主は真理の御霊だというんです。16章の13節を見ますとこう書いています。その前半だけお読みしますけれども、16章の13節、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。この真理の御霊は私たちを真理に導いてくださるんだと言います。この方によって私たちは真理を知ることになる。14章の冒頭に6節にありましたけれども、イエス様ご自身が私が道であり真理であり命なのですとおっしゃられているので、イエス様が真理であるということも知ることができます。このご聖霊なるお方は、ごめんなさい、一人の助け主なるお方は、このお方は真理の御霊である、このお方が真理に導かれる、それはまたキリストの御霊、キリストを知ることに導かれるということになるでしょう。またさらには8章の32節にありますけれども、真理はあなた方を自由にする、真理を知ることによって私たちは自由にもされる。またこの真理によって私たちは霊と誠の礼拝者、真の礼拝者とされるということも知ることができます。この方は真理の御霊だ、私たちを真理に導いてくださるお方だということです。で、私は先ほどもう聖霊というふうに申し上げましたけれども、26節を見るとこの助け主は聖霊というふうに書いています。ですから呼び方がいろいろありますけれども、もう一人の助け主であり真理の御霊でありそして聖霊であるわけです。この方が私たちに与えられる、要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。 この世において人々は自分の力によってこのお方を知ることはできないんです。見ることも知ることもないので受け入れることができないんです。知識として聖書にそう書いてあるということを知ることはできるかもしれませんけれども、本当の意味でこの聖霊なるお方の御臨在を覚え与えられるということを知ることはできない。しかしあなた方はこの方を知っていますと言うんです。素晴らしい恵みだと思います。私たちの努力ではありません。私たちの工夫でもありません。神様の一方的なお恵みによってこの方を知ることに導かれているのです。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。そしてこの知るお方を私たちは共にいるように知り、なおうちにおられるように。なんか言葉ではもう言葉でというか解説としてはこう解説するということはできないほどのものかなというふうに思いますけれども、まさにこのもう一人の助け主が共に傍らにおられて、さらには私たちのうちにおられると。使徒パウロもコリント人への手紙の3章であるいは6章でこう言っていますが、あなた方は自分が神の宮であり、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんとも言っています。私たちのうちに聖霊が与えられるという素晴らしい、また驚くべき恵みであるわけです。この方が永遠に私たちと共におられる、この方によって私たちは神様と一つとされて生きる、三位一体の神の交わりのうちに入れられて生きる、そのことを経験いたします。感覚的に訴えるものではありません。でも実際にこうして礼拝をはじめとして三位一体の神の愛の交わりのうちに私も入れられるんだな、入れられているんだなということを深く覚えることができれば素晴らしい恵みであると思います。さらにもう少しだけ18節の前半だけお読みしますとこう書いています。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。これはイエス様がまた戻ってくる、そして救いの完成をしてくださる、その約束でありますが、その約束はこのもう一人の助け主聖霊によって保証されているんです。あなた方を捨てて孤児にはしません。なんと心に響く御言葉であるかと思います。私たちは地上に生きていて、そして多くの仲間とこうして兄弟姉妹と囲まれてその恵みの中にいますけれども、それでも私は一人一人生かされているというのも事実であって、やはりこう孤独感というのは持つことがあるのかなというふうに思うんです。皆さんいかがでしょうか。こういう交わりの恵み、こういうというか私たちの交わりの恵みがある一方で、孤独である面がある。 またひとたびここを出てそれぞれのところに使わされていく中では一人として戦うという面があります。孤独感はあるでしょう。しかしこのもう一人の助け主がおられるので、あなた方を孤独な存在にしておかないとイエス様はおっしゃられていることを思います。少し違うような話をするので少し恐縮ですが、私ごと少しだけお話しさせていただきたいと思いますが、私の父は3年前に亡くなりました。クリスチャンとして、イエス様に出会って、幸せな人生を送ったと思います。しかし、3年前に亡くなって、そして、天国に帰りました。約3年、まだ3年経ってないんですが、でこの間私自身が思わせられたことは、父がこの地上に生きていた頃よりも、実はなんか私は父ともっと深く、あるいはもっと頻繁に対話してるんじゃないかなというふうに思ったということです。皆さんどうでしょうか。亡くなったというか天国にお帰りになったご家族、ご家族に限らなくても死者と対話するっていうとなんか奇妙な聞こえになっちゃいますけれども、そういうことはないでしょうか。私は改めてもともと父は寡黙なというか多くを語る存在ではなかったですが、さらに成人した後は一緒には住んでいなかったので、お話をする機会はあんまり多くはありませんでした。でももちろん関係が悪いとかいうことはなくて、いい関係であり、尊敬する父であったわけでありますが、でも多くは語っていなかったんですけれども、でもそれでも言葉を交わすことがあったんですが、でもそれ以上になんか父が亡くなってからの方が心の中で父と会話してるなと。多くの言葉ではないんですけれども、あ、父にこういうこと言われたなっていうふうに何度も思い起こして、で自分もそれから何年か経って経験も相まって、父が言っていたことの真意というか、もっと深い意味も理解できるようになったりして、その言葉を反芻しているというか味わっていて、会話してるなというふうに思ったり、あるいは直接その言葉ではなくても、この場面でお父さんは何て語ってくれるかなって想像したりして、父と対話してるなというふうに思ったことであります。それはなんか面白いなというか、豊かな経験だなというふうに自分の中では感じています。決して近くにいるから会話をするのではなくて、存在は遠くてもとっても心には近くて、そして本当に対話をしているんだと、そう思います。でもこの豊かさはむしろ一人になってこそ味わえたものかなというふうにも思うことであります。きっと皆様もそういう対話を、対話というかそうですね、思い起こして心の深くには交わりをしている関係っていうのはあるのではないかなというふうに思わせられ、それは豊かなことなんじゃないかなと思います。一人であるようで、多くに囲まれながら生きているのかなと思わせられることです。話は戻りたいと思いますけれども、イエス様はこの下りの中で17章まで続きますけれども、16章はまた特に聖霊のことを述べていますけれども、16章の7節ではこう言っています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。 でも去っていけば、私はあなた方のところに助け主を使わします。そして、先ほども言いましたが、13節では、その方すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいますなど、語られています。14章にもう一度戻りますけれども、14章が、もう少しこう聖霊について語り、もう少しというかずっと語られてきて、26節にはこう書いています。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。すなわち、この助け主が、もう一人の助け主が与えられて、私たちの内側に与えられて、そしてこの聖霊があなた方に必要なすべてのことを教えてくれる、語りかけてくれる、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださる、御言葉を思い起こさせてくださるということでしょうか。まあ、実際に私たちもこう生活をしていて、御言葉が思い起こされると思うんです。まさにご聖霊の働きの中で、御言葉が思い起こされることを思います。ただもちろん暗唱聖句のように、弟子たちも最初聞いていたので思い起こさせられるわけで、聞かなきゃ始まらないと思うので、暗唱聖句や聖書通読は大事でありますけれども、でもこのうちに住まわれるご聖霊によって必要なことが教えられ、また御言葉を思い起こさせてくださるんだというふうに書いており、本当にこのもう一人の助け主によって豊かな神様との交わり、むしろイエス様が目の前に見えなくはなられたけれども、豊かな交わりに導かれるんだ、そのように教えている箇所であると思います。いかがでしょうか。私たちはこの方との深い交わりに生きるためには、あるいはむしろ一人になり静かに待ち望む、そのような生活が必要なのではないかと思います。目の前にはイエス様が見えない、目の前には友が見えない、そんな一人になることも必要である。でもむしろその中で深い人の交わりを経験するのではないか、そして神様との深い交わりを経験する中でなお素晴らしい家族との交わり、友との交わりを知ることに導かれるのではないか、そんなふうに教えられることであります。もう一人の助け主が私たちの傍らに共にいてくださることを覚えつつ歩む新しい一週間でありたいと思います。どうぞ主の前に静まり、ひととき御言葉を黙想したいと思います。